おはようございます。今朝は供養するとはと題してお話しさせていただきます。最近に限ったことではないのでしょうが、本屋さんに行くと、何々ならないためにはどうしたらよいかとか、何々するためにはどうしたらよいかという内容の、いわゆるハウトゥー本と呼ばれる類の本や雑誌が実に多いことに驚かされます。そんな中で目を引いた一冊の本がありました。その見出しには、ご先祖様の上手な供養の仕方と書かれてありました。私は以前からこの供養するという言葉の意味が曖昧になっているのではないかという疑問を感じていました。ラジオをお聞きの皆さんは、供養するとはどのようなことを意味するものだと思いますか？世間で供養するとは、生きている私たちが亡くなられた方々に対して行うものという意味で使われているように思います。このような意味において、供養するとは一方通行的供養という言い方ができるのではないでしょうか。つい最近も法事にお参りしたお宅で、こうして法事を務めることができて、亡くなった父もさぞや喜んでいると思います、という息子さんからの挨拶がありました。その後の会食の席で、私はその息子さんに、お父さんが喜ばれる法事というのはどういうことなのでしょうね、と尋ねましたら、息子さんは、お寺さんにありがたいお経もあげてもらったし、忙しい中をたくさんの人にお参りしてもらって、本当にいい供養ができたと思います。さぞや亡くなった父も喜んでくれていると思いますし、残された私たち家族もこれで一安心です。と話されました。私はその言葉を受けて、いい供養ができたとおっしゃいますが、いい供養とはどういうことなのかをしっかりと吟味してみることが、本当の意味でのお父さんの供養ということにもつながっていくのではないでしょうか、というお話をさせてもらいました。私はこの息子さんが話された言葉の中に、世間で使われている供養するという言葉の意味を表す二つのキーワードがあるように感じました。それは、供養するという行為を、亡くなった人を喜ばせる行為、自分たちが安心できる行為として受け止められているということです。本来、供養するとは、生前中に様々にお世話いただいた方に対して、何かしてあげたい、というごく自然な感情から湧き起こる行為なのではないでしょうか。ですから、供養しなければならないという考え方よりも、供養せずにはいれないという考え方によって行われる行為なのでしょう。しかし、その純粋な感情もいつの間にか全く別のものに変わってしまっているということに多くの人が気づいていないのではないかと私は感じています。供養といえば真っ先に先祖供養という言葉を思い浮かべられる方が多いかと思いますが、先祖供養という行為も、ああしてください、こうしてくださいと自らの願い事を叶えてもらうことを引き換え条件としてしまっているのではないでしょうか。供養してあげたいという純粋な思いも、時としてこんなに供養してあげているのにと変わりかねないのが、私たち人間の偽らざる姿ではないでしょうか。 私たちが供養する上で大切な心構えとは、亡き人を忍びながら真実なる仏の御教えに出会っていくことだと私は思います。供養することが一方通行的な行為ではなく、亡くなった方を通して真実なる教えに出会わせていただくという双方向の関係となったとき、本当の意味での供養ということにつながっていくのではないでしょうか。